聖書を読み致します。聖書は新約聖書の64ページマルコによる福音書の第2章の23節から28節までです。新約聖書の64ページマルコによる福音書の第2章の23節から28節までをお読み致します。マルコによる福音書第2章の23節以下。ある安息日にイエスが麦畑を通って行かれると、弟子たちは歩きながら麦の穂を摘み始めた。ファリサイ派の人々がイエスに、ご覧なさい、なぜ彼らは安息日にしてはならないことをするのかと言った。イエスは言われた。ダビデが自分の友の者たちも食べ物がなくて空腹だった時に何をしたか一度も読んだことがないのか。アビアタルが大祭司であった時、ダビデは神の家に入り、祭司のほかには誰も食べてはならない備えのパンを食べ、一緒にいた者たちにも与えたではないか。そしてさらに言われた。安息日は人のために定められた。人が安息日のためにあるのではない。だから人の子は安息日の主でもある。以上です。最近使命、ミッションという言葉をですね、よく聞くようになりました。そうなると私たちキリスト者の使命は一体何でしょうとか、教会の使命とは一体何だろうとか、まあまあキリスト教のミッションは何だろうかという、そのことをですね、やっぱり考えていかなきゃいけないなと思います。今日はこれからですね、法華宗のお坊さんたちが来られましてですね、ここで対談をすることになっていますから、ちょっと牧師の服をですね、着ております。まあ私たちがこの現代社会において、何が使命なんだろうということをですね、お互いですね、対談をしながら話し合う、まあ、そういう時間が今日は午後にですね、持たれます。ミッションというのは一体何かということです。私たちはミッションって聞くと、ミッションスクールのことをよく考えますが、ミッションスクールもある一つの使命をですね、持って学校を運営しているということでしょう。まあ、例えば九州学院であれば、キリスト教のミッション、敬天愛人というのが彼らのミッションでしょうし、ルーテル学院は観音奉仕というのがミッションなんだと思います。しかしそれは具体的には一体何かということだと思います。敬天愛人やまた観音奉仕を具体的にどう生きていくのか、それをどう生徒たちに伝えていくのかというのがですね、実はミッションの一番大切なところで、それを共有していくっていうんですか、学校全体で共有していくっていうところに本当のミッションの意味があるかなと思います。そう思うとですね、私たちの広島教会のミッション、使命は一体何かということがみんなに共有できているかということです。みんなそれぞれバラバラなことを考えているのではなくして、やっぱりイエス様のですね、御言葉を生きるというこのミッションにですね、従う、そのことをですね、考えていかなければいけないと思います。安息日の問答というのは有名な問答です。イエス様の言葉です。ある安息日にイエス様と弟子たちは麦畑を通っておられた。弟子たちはですね、歩きながら麦の穂を摘んで食べていたというんですね。人の畑からですね、麦の穂を摘んで食べたというのが批判の材料ではありません。あの地方はですね、道端にあるところのですね、麦は買ってはならないという立法がありまして、それは空腹な人たちとか貧しい人たちとか旅人がですね、自由にとって食べられるようにという、それは神様の取り分というんですか、そういうところにもミッションというのが生きてるんだなと思います。ですからそれをと歩きながら食べたのが問題ではなくして、その日が安息日だったというのが問題です。それは何かというと、麦の方を摘むというのは仕事になりますから、ですから立法違反ということに責められたのでしょう。その時の言葉がですね、イエス様は何て言われたかっていうと、安息日は人のために定められたという、そのことで答えられたってことでしょう。何のために安息日があるのですかって、あなたたちのミッションに従って考えるならば、安息日っていうのはですね、してはならないということは一体何ですかっていう、何を優先させますか。それは何で安息日があるか、神様の御心が何であるか、それを考えるべきなのでしょう。安息日というのは何のためにあるかというと、休んで神様の恵みを覚える日、感謝する日、 なので、労働してはいけないとか、そういうことをですね、指摘されても、それはミッションとは違うということをイエス様がはっきりおっしゃったのではないかなと思います。あるですね、本の中に病院の使命、病院のミッションというエッセイがありました。で、今多くの病院がですね、確か受付のところにうちの病院はこういう使命を持ってやってますみたいなことを書かれていると思います。で、玄関にですね、よく掲げられている病院の使命って何かっていうと、大抵の病院が書いているのは、この病院は人々の健康を守ることが使命であると書いてあるそうです。で、それを書いた人はですね、非常に違和感があるっていうふうに書いておられました。なぜかというと、病気を治す、治療するっていうのが使命じゃないのって、健康を守る、その使命かもしれないけど、もっと具体的な使命は病気になった人が治療を受けに来ることところだから病気を癒すという使命なんじゃないかっていうふうに書いてありました。そういうふうなですね、エッセイの最後にですね、ある緊急治療室のですね、使命のことが書いてありまして、うちの緊急治療室の使命は何か、それは患者を安心させることが我々の使命であるって書いてあった。これだろうなっていうふうに書いてありました。具体的で何をすべきかが分かるミッションだったのです。緊急に入ってくる人たちですから、患者を安心させること、それがまず私たちの使命だと思うと、それが次につながっていくってことなんでしょう。そう思うと、私たちは自分が生きていく上でどんなミッションを神様から与えられているかということを考えなきゃいけないと思います。イエス様の御言葉も分かりやすく、とっても具体的なのです。安息日は人のためにある。神様が安息日にくださった使命は、その日神様を覚えて感謝するんだ、それが使命なんだということをきちっと今日はおっしゃっています。そう思うと、私たち一人一人に与えているキリスト者としての使命、ミッションというのは何か、もう一度考え直す必要もあるかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たち一人一人には神様からミッションが与えられています。どうかイエス様の御言葉に立って、そしてそれを生きていくミッションにどうか参与することができるようにしてください。どうか私たち一人一人が被災地にある人々、また病床にある方々、死に直面している方々のことを覚えて祈る時間を取ることができるようにどうか導いてください。今日も広島教会、呉教会に住む信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。また被災地にある方々に、そして病床にある方々に豊かな主の慰めと癒しが与えられますように。今日も私たちに必要なものをすべて聖霊によって整えて与えてください。今日もルテル福音書に集う子どもたち先生職員、また谷尾幼稚園に集う子どもたち先生職員を、今日もイエス様の愛のうちに守り、一日を過ごさせてください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。